皆さん、こんにちは。聖書の言葉に心を一緒に留めたいと思います。今ずっと、主イエスと私というテーマで、メッセージをする人は毎週変わっていますけれども、その一貫したテーマでずっとメッセージがつながれています。今日はマルコの5章1節から15節までのところに目を留めたいと思います。お持ちでない方は前に出ますので、前のパワーポイントを見ていただいても大丈夫です。それでは、マルコの福音書の5章、1節から15節、少し長いですけれども、1節ずつ私と皆さんで交代に読みたいと思います。私が1節を読みますので、皆さんが2節を読んでいただいて、また私が3節を読むという形で、交代で15まで読んでいきたいと思います。それではお願いします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。
イエスが鍋から上がられると、すぐに手が慣れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。
この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。
彼は周りに明日性を抱いてしまったからで、誰にも彼を押されるだけの力がある。
それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。
彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、
大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それで、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。
そして、自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。
ところで、そこの山腹に豚の大群が飼ってあった。
彼はイエスに願っていた。私たちを疑わないので、彼らに乗り移らせてください。
イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが激しい険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。
豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこの人を制したですが、人々は何が起こったのかと見に行きました。
そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。ありがとうございました。それでは一言お祈りさせていただきます。黙祷の姿勢をとってください。神様、この礼拝の時をありがとうございます。今からあなたの御言葉に心を向けます。どうぞ私たち一人一人にあなたが今日何かを語ってくださることをお願いいたします。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。今日読んだこの箇所というのは、私たちが、聖書の箇所はそういうところ多いですけれども、日常生活の中でなかなかこう、こういうことがあったんだってってこう直面することがない記事だと思うんですね。今日出てくるこの主人公は汚れた霊に疲れた人というふうに書かれています。私たちは、何と言いますか、先進国のどちらかというと科学技術やまた目に見えるものがほとんど全てであるというような社会の中に生きています。それであまりその、神様の存在もそうですけれども、悪の霊の力やサタンって言われても、そんなのは迷信でしょうって、そのような感覚を持つ方も多いかと思います。しかし、聖書は神様の存在とともに、サタンや悪霊の存在、また汚れた霊の存在というものを正面から認めています。今でも実は、地球上でこう、その科学万能主義じゃない社会の中、アミニズム信仰が強い、精霊信仰が強いと途上国の村などでは、 またオカルトにハマったりする人たちの間では本当に悪霊に疲れるとかそのようなことがあるというふうにも聞いています。それで一番最初にちょっと一言つけたいなと思ったのが、ここに出てくるこの汚れた霊に疲れた人というのは自分自身でこう自分をコントロールすることができなくて自分の体を傷つけて叫んでということが出てくるんですけれども、安易にこれを私たちの今いる社会の中で精神に病を持っていらっしゃる方とか情緒不安定な方とかそういう方と結びつけてはいけないということです。聖書の中でこういう記述があるとき、それは単純にその精神的な何かということではなくて神様がおられるように悪の力もまた霊も存在し、またそれがそういう状況の中で書かれている起こった出来事であるということです。しかしじゃあ善の力と悪の力がこう同じぐらい強いものがこの世界には目に見えないところであって、それがこう戦い続けていると聖書が言っているのかというと、そういうことではないんですね。悪の力、サタン、悪魔、悪霊というのは人間よりもはるかに強いものであるということが書かれていますけれども、しかし聖書の中では神の方がはるかにその悪よりも強いということが書かれています。このマルコの福音書の今読んだ5章のところと同じような記事が実はマタイの福音書にあるんですけれども、お開きいただかなくて結構です。私がちょっと読ませていただきます。そこではこの悪霊に疲れた人がイエス様に出会った時駆け寄ってきてこのように言うんですね。マタイの8章の29節、すると見よ、彼らはわめいていった。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来られたのですか。これはどのように強い悪の力であれ、またサタンであれ、悪霊であれ、人間の力をはるかに超えた悪の力、それも神様の権威のもとにあり、そしてやがてその時が来るとそれらのものは滅ぼされる、神様の方が強いということを表しています。私たちは自分のこうなんというかですね、この話のこの今お読みした話のそのちょっと特殊性というか、私たちの今現実で直面するいろいろな事柄と少し違う状況にある人なのだということをこう理解した上で、この聖書の記事からイエス様について、またイエス様と私たちの関わりについて何をこう教えられるか、何を私たちが受け取ることができるかということを今日ご一緒にこの聖書の箇所から学びたいと思います。一つ目に言えることというのは、さっきもちらっと言いましたけれども、イエス様、神様の力はすべてのものの上にある。イエス様の力は私たちがコントロールできない、私たちにはどうしようもない大きな力よりも強いということです。ここに出てくるこの人が今お読みいただいたところで大変悲惨な状態にあったわけです。自分で自分をコントロールすることができず、夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。そしてそれをこう止めることもできない。そしてしかも一番最後の15節のところを見ると、正気に帰って座っているのを見てとあるので、もう自分自身が何をやっているかということすらもうわからない状況だったと思うんですね。自分ではもう自分をどうすることもできない。周りの人も助けようと思った人がいたかもしれませんけれども、助けることができなかった。で、助けられないだけじゃなくて、せめてこの人がこう周りに害を及ぼさないように ということで、こう足かせでつながれたり鎖でつながれたりということが彼はあったんですけれども、それすら役に立たなかった。周りの人が助けるどころか、そのこう自分を傷つけたり周りを害したりするのを止めることを抑えることもできない、こうどうしようもない圧倒的な力の、ま、そのような中にこの人はいたわけです。しかしそのような圧倒的な力よりも、悪の力よりも、汚れた霊の力よりも、イエス様は力のある方です。6節7節もう一度読ませていただきます。彼、この汚れた霊に疲れた人はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出ていけと言われたからであるとあります。私たちの人生に当てはめるとき、私たちの人生にはここに書かれているのとは全く違うかもしれませんけれども、自分の力ではコントロールできない事柄というのが多く起こります。自分ではどうしようもないこと、その圧倒的な力の前に自分は屈するしかないと思うようなこと、あるいは自分自身でここが変わりたいと思うけれどもどうしても変われないというようなこと、いろんなことがあると思います。先ほど 3.11 の話を青木兄弟がしてくださいましたけれども、大自然の災害というのもその一つです。人間はその大きな力の前になすすべがない、圧倒的な力の前にただ本当にどうすることもできない、そのような現実とまたそのような痛みが私たち人間の社会には、また私たちそれぞれにもおそらくあると思います。しかしこの聖書の箇所から心に留めることができるのは、私たちは確かにそれらの力よりも弱い、しかし神様は、イエス様はそれらの力よりも強い、それらよりも権威を持っている方であるということです。もう一つ同時に心に留めたいのは、そのイエス様がこの人のところに来てくださった、そしてこの問題に触れてくださったということです。私たちには、これを私たちに置き換えると、私たちにはどうしようもない問題、私たちには力の及ばないこと、自分で変えることのできないこと、その圧倒的な力の前にただもう本当に振り回されるしかないようなことというのが、いろいろといろんな面で起こり得ると思います。大自然の災害ということもそうですし、人間関係ということもそうです。また私たちの健康ということも、さまざまな面で私たちには自分の力ではどうしようもない事柄というのが起こります。しかしイエス様はそれよりも力がある方で、なおかつそのような私たちのところに近づいてくださり、その問題に触れてくださるということです。ここに出てくるこの人は、自分で自分をどうすることもできませんでした。周りの人が助けることもできませんでした。周りの人が止めることもできませんでした。その助けは彼の本当に必要なところに届かなかったからです。しかしイエス様が近づいてこられるとき、その問題の本当に必要なところに手を差し伸べてくださる、手を差し伸べることができる、そのような方です。彼の問題は汚れた霊に疲れているというところにありました。それでイエス様はそのこの人に向かって、汚れた霊をこの人から出ていけというふうにおっしゃり、そしてこの人をその問題から解放してくださいました。私たちそれぞれにさまざまな出来事の中で生きています。しかし私たちにとってもまた、本当に必要なところに手を差し伸べてくださる、それができるのがイエス様であるということは真実だと思います。自分の力ではどうしようもないところに、また人の力、人の助けでは どんなに善意があっても届かないところに、また人には触れてもらいたくないところに、そこに手を伸ばしてくださり、そこに解決と助けを与えてくださる、救いの手を差し伸べてくださる、またその問題を根本から解決してくださる、それがイエス様です。今日のテーマというか、このメッセージの連続メッセージのテーマは主イエスと私です。今度は私という方を考えたいと思います。今の時代に私たちはこのイエス様に直接お会いするということができません。絶対にできないかどうかはちょっとわからないんですが、普通はあまりありません。イエス様を目で見て、イエス様が私のところに来てくださって、その問題に触ってくださるというのを実際に目で見える形で経験するということはあまりありません。では今の私たちの時代に、神様は、イエス様はどのようにして私たちの問題に関わってくださるのでしょうか。いろいろな方法があると思います。神様は全能の方ですから、イエス様はすべてのものを超える力を持っておられる方ですから、本当にいろんな方法を持って私たちに近づいてくださると思います。祈りの中で、御言葉の中で、神様から直接的に何かをしていただくということがあるかもしれません。あるいはもう周りの人も首をかしげるしかないような、いやこれはどうしてこうなったのかな、もうこれは奇跡というしかないねというような出来事に直面する、そのような助けを受けるということも人生の中であるかもしれません。でも多くの場合、これは私はこう思うということですが、主イエスの助けは人を通して、しかも主を信じ、主を愛して従っている人を通して、イエス様の愛をこう分け与えたいと願っている人を通して与えられていくことが多いように私は思います。人の助けが届かないと言った後で人を通してというのは何かこう矛盾するようなことを言っているように聞こえるかもしれませんけれども、そういうことではなく、人間がどんなに頑張っても誰かの問題に解決を与えることはできないけれども、神様が誰かを通して不思議な形で誰かの問題に助けを与えてくださるということはある、そのように思います。私たち人間にはどうしても自分ではどうしようもない事柄、また人の苦しみを見ても助けられない事柄があります。この世の中で起こっていることを見ると本当にそれは明白です。大自然の災害にせよ、さまざまな犯罪にせよ、その被害者の方のその後の苦しみにせよ、人間の手では届けない、どんなに頑張っても解決できない問題というのが大きくたくさんあります。その圧倒的な力の前に人間はただ屈するしかないように思うこともあります。しかし主イエスはそこに手を差し伸べてくださる、そして矛盾するようですけれども、その助けというのは人を通して与えられることが多い。今週神様が私たちに語ってくださることは何でしょうか。今週はどんな一週間になるでしょうか。それは一人一人違うと思いますし、一人一人違い、また今の時点ではわからないことも多いです。でももしかすると私たちが誰かのための主イエスの助けとして用いられることがあるかもしれません。もしかすると私自身の必要に誰かを通して神様が答えてくださるということがあるかもしれません。主イエスの助け、イエス様が今何をしてくださろうとしているのか、私に何をしてほしいと思っておられるか、あるいは人を通してまた様々な出来事を通して私に何を与えようとしてくださっているか、そのことに本当に柔軟に受け止めていける、そのような一週間であったら良いなと、そのように思います。 3.11 の1周年を前にして、また私たち自身も神様にあって主イエスの助けの一部にならせていただくことができればそのようにも思います。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。神様、私たちにはどうしようもないこと、また私たちにはよりはるかに強い大きな力の前にただ立ち尽くすしかないこと、そのようなことが私たちの人生にはあります。また現実にそのような問題の中で苦しんでいる方々があります。また大なり小なり私たち自身も様々な課題を持って生きています。しかしあなたはそれよりも大きな方であり、人の届くことができないところにあなたは手を差し伸べてくださる方ですから、ありがとうございます。神様、あなたが私たちを使いたいと思われるときにあなたの助けの一部として使っていただくことができますように、またあなたが手を差し伸べてくださるときにそれを私たちがキャッチし受け取ることができますように、どうぞこの1週間を導いてくださることをお願いします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。